はい、こちらは曹洞宗テレホン法話、心の電話でございます。数年前に90代でお亡くなりになられた秀子さんの枕業で今井さんのご自宅に伺いました。ご供養の後に秀子さんと一緒に住んでいたご長男家族に個人のことを伺いました。すると秀子さんはお花が好きで庭や花壇を大切にしている人だったということを伝えてくれました。しかし秀子さんが亡くなる1年ほど前に施設に入って以来、庭や花壇は手つかずになってしまったとのことです。その帰り際に改めてお庭や花壇を見ると、確かに手つかずのまま雑草が伸び放題の状態になっているのが見て取れました。住職としてお寺の維持管理をしている私自身感じることですが、本当にお庭や家をきれいに保っていくというのは根気のいる作業です。その翌年、新盆を迎える今井さんのご自宅に棚行で伺った時、お庭や花壇がきれいに整い、ちょうど咲いているお花もありました。私はきれいにお花が咲いていますねと言うと、秀子さんが亡くなってから庭の手入れを家族みんなでするようになったとのことでした。母からだらしないなんてよく言われてたけど、少しはマシになったかな、母の供養だと思って頑張ってんだと照れくさそうにおっしゃるのです。私は亡き秀子さんの思いを想像して、きっと喜んでいますよと答えました。改めて仏間の窓から外を見ると、庭や花壇がちょうど見渡せる場所にお仏壇があります。きっとお花が咲いていること以上に、日々の手入れをしている姿が何よりものお供えとなっていることでしょう。微笑ましく家族を見守る秀子さんの姿が目に浮かび、温かい気持ちにさせていただきました。そしてそんな今井さんの姿を見ていても改めて気づかされます。それは亡き人の思いや願いが私たちと共に生き続けていることを感じるとき、命の終わりが関係の終わりではないということです。直接顔を合わせ声を聞くことはできなくとも、その人を心に思い願いを共にしながら生きていくことができれば、それはとても心強く幸せなことです。亡き人の思いを通して自分自身の生き方を見つめる、生き方を備えるという供養の大切さに改めて気づかされました。今年もお盆の時期がやってまいりました。改めてご先祖様や亡き人にお供えすることのできる生き方ができているのか、日頃の自分を見つめ直す過ごし方をしていきたいものです。今回の担当は山形県龍蔵寺住職小野田喜順でした。次回は8月21日に変わります。またのお電話をお待ちいたしております。